ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます。宇都宮たみです。愛媛選択理論研究会では7日17日27日の7のつく日に入門編となる勉強会を開催しています。今日はこの7のつく日の勉強会で選択理論を学んで実践している松山市の日野純子さんにお話を伺います。おはようございます。
おはようございます。
日野さんは、はい、7のつく日の勉強会というのに参加されてるんだそうですね。
そうですね、今まで10回ぐらいは、はい、はい。
それは10回も行くっていうことは選択理論が魅力的だったからだと思うんですが、どういうところに惹かれたんですか？
最初は、分からない言葉ばっかりがこう並んでいたので、なんだろうっていう興味本位だったんですけど、聞いていくとなんか自分の心の中のこうからくりみたいなのが分かるのが楽しいなと思いました。
選択理論心理学なので、はあ、自分の心が分かったり考え方や行動の仕組みが分かったり、はい、これ脳の仕組みなんですけどね、はあ、それから相手のことが分かったり、うん、人間関係のヒントがあったりしますよね、
はい
はい、じゃあ具体的にその選択理論を学んでどんないいことがあったのか教えてください。
あ、はい、夫婦間の話なんですけど、最初のその7のつく日に行った時にこうチェックリストみたいなのがありまして、
はい、
で5つの欲求のそれぞれ自分がどれをこう欲求が強いかとか、そういうのがこう分かるチェックリストがあったんですけど、
はい、これは人は誰でも5つの基本的欲求を持っている。その5つっていうのは愛と力と自由と楽しみとそして生存って言われるんですが、
はい、
そのチェックリストをやってみて、
はいはいはい、で私自身は楽しみと自由の欲求がもうマックスに強かったんです。
好奇心旺盛なんですね、
はい、で主人はそうではなく平均的に、ま、中間でした。
うん、
はい、
うん、
で、そのチェックリストの後に今の自分がこう満たされているかどうかっていうチェックリストがあったんですけど、
充足度ですよね。
はい、もうそれがすっごい衝撃やって、私自身は比較的満たされてる方だったんですけど、主人は楽しみがなんとゼロやったんですよ。
え、楽しみの欲求の満たされ度合いがゼロだった？
そうなんです
それはちょっと衝撃ですよね。
そうなんですよ、ちょうどその時に家を建てたばっかりだったので自分の中では楽しんでるだろうなって思い込んでたんですけど、はいはいはい、なぜかゼロ で特に一日のうちで楽しいと感じる時間があるっていうのがついてなかったので
チェックがついてない。
そうなんですよ、
一日の中で楽しいと思える時間があると思ってなかったんですね。
そうなんですよ、
彼は。あらま、
もうすごい衝撃で、で、まあ、夫婦間の仲はいいんですけど、でこれどうしようと思って、
はい、
で教わったことをちょっとこうやってみようと思って、でまず主人に何をしてる時に楽しいと感じるっていう風に聞いたんです、
うん、
そしたらちょっとのろけになるんですけど、私と一緒にいて私が楽しんでるのを見るのが楽しいっていう、
お、
私にはない発想でした
日野さん、純子さんのことをすごく愛してらっしゃるからそんな風に思うんですよね。
そうですね、
大事に思ってくださってるわけですよね。
はい、で、じゃあそれまでは例えば神戸とかに旅行に行ったら、もう私自身の楽しみっていうのは一人でこういろんなとこ歩いていくのが楽しいと感じるので、
楽しみと自由が高いからね。
はい、はい、なので旅行に行っても現地解散してたんですよ。3時間後に集合ねって言ってちょっとこうお互い別行動で、
はい、それぞれが楽しいと思うことを行って、はい、というふうに思ってらっしゃったんですよね。
はい、
うんうん、
なんですけどこれじゃあやばいなと思ってでじゃあどこに行きたいっていう風に話をしたら、ちょうどその時は広島県の宮島だったので、じゃあ宮島に行こうってことで、もうその日はもう別行動なしでもうずっとこう一緒に歩くように心がけたんです
素晴らしい、
うんうん、そしたらそれはそれで私自身も楽しかったんですけど、おそらく主人も楽しんだのか、 帰ってから今日はすごく自分自身が楽しんだので、まあ、今度はまた一人旅行っといでみたいな。
へー、はい、じゃあご主人が自分自身の楽しみの欲求を十分満たすことができたので満足して、
はい、
で奥様にもどうぞ自由に楽しんでおいでと言ってくれるようになった、
はいはい、そうなんですよ。
素晴らしい、はい、そうやってこう満たされると相手のその欲求を満たすお手伝いがしたくなるものなんですよね。
ああ、そうですね、うん、なんか多分言われなかっても私自身は一人旅行ってたとは思うんですけど、はい、主人の気持ちに置き換えると行っといでっていう風に言えたこと自体が、うん、まあ自分自身が満たされた言葉を表してるのかなと思って、
はいはい、
なんかお互いがこう相手のことをちゃんと、まあ、特に私なんですけど相手のことをちゃんと見るようになりました。
相手を見て理解して、はい、そして相手が幸せを感じるような行動や言葉かけができるようになるんですね。
そうですね、もう本当に選択理論のおかげで夫婦円満に行ってますので
素晴らしい実践例だと思います。
はいはい、
じゃあ選択理論が日野さんご夫妻にすごくいい効果をもたらしたということなんですが、
はい、
昨年の東京旅行でも心がけたことがあったそうですね。
そうですね、1週間行きまして、で最初の2日間は主人と一緒に行って、主人が行きたいところを、まあ、一緒に行くっていう時間の使い方をしまして、あ、
はい、
でまあ、その後仕事もあったのもあるんですけど主人だけ先に愛媛に帰っていただいて、
うんうん、
で残り5日間は私自身の自由を満たすために行き当たりばったりでこう5日間十分楽しんで、はい、過ごしました。
それって選択理論を知らない日野さんだったら、はい、自分の仕事とその楽しみのためだけに一人で東京に行ってた、
はい、間違いなく行ってました。
じゃあ今もご夫婦すごく円満で、
はい、おかげさまで、
それは何よりです、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は選択理論を知ったことで相手の欲求を満たすお手伝いができて夫婦円満という松山市の日野純子さんにお話を伺いました。